ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の萌え。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。アロハー、始まりました。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をする私ルーベッシュ優子とのおしゃべりポッドキャスト。ナナナの萌えはハワイ語で夢を諦めないでという意味で、三田市を中心として活動されている女性と追いかけている夢についてお話ししてワイワイする時間になっています。はい、皆さん、暑い、もう最初一言目に暑いって言ってしまうような夏を過ごしておりますが、元気でいらっしゃいますか？もう8月です。8月もう何、お盆とかの話をしないといけない。これお盆明けですかね。お盆明けだ、きっと。配信はお盆明けなんですけど、あっという間に8月が終わる時期になってきました。夏休み、我が家はですね、子供たちと、もう毎日何よ分からへんのですけど、おはよう言って起きてからもうなんか寝るでって言っても、ブワーって一日が終わるという感じでおります。もう週末は丹波の方に、私丹波なんですけど出身が、お墓の方の掃除に行って、サワガニを取り、もう自然を満喫して帰ってこれた。ただやっぱ雨が今ないので、めちゃくちゃね、水が少なくて、どこ行っても川行っても、なんかね、よくこの中でカニさんたちも生きてるなっていう話をしながら帰ってきた次第ですが、この残りの夏を目いっぱい元気に過ごしてほしいなと思っております。お待たせいたしました、今日のゲストです。ゲストはこの方です。
皆さん、はじめまして。三田市のフラワータウンで毎週木曜日に町の保健室、心のケアルーム、アナ、カウンセリングルームをしています、看護師で公認心理師の中川彩と申します。
こんにちは。
こんにちは。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いって言わない？ここ心のケアではそういう話出ないですか？もうなんか暑いんですって。もう
暑いですね。
もう心がもうね、枯渇する感じ。どっちかといえばもうね、やっぱり気候ってありますよね、きっとね。
そうですね、
心のね、状況ってあるんじゃないかな、うんうんうん、今日は私があやさんに癒されながら癒してもらいながらおしゃべりを進めていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フラワータウンってされてるということで、
はい、
町の保健室ということは、まあ、保健室の私たちのイメージとしては、まあね、怪我とかももちろん治すとこなんだけど、結構ちょっと、うん、ちょっと教室に行くんがしんどいなとか、ちょっとだけ保健室の先生とこ行こうかなみたいな立ち寄り場所というか、そんなイメージがパッて今私は浮かんだんだけど、
はい、
この町の保健室ケアルーム、アナってどういう意味があるんですか？なんか意味があるのかな？
アナ。はい、あるんです。アナというのは、うん、まあ、私の名前ローマ字で、自分自身の名前中川綾の頭文字を取ったっていうのと、うん、それともう一つ意味があって、でひらがなでアーナって書くと、うん、それは古文ではアーナの意味が、
うん、
アーなんとっていう喜びや驚きを表す言葉なんですね。で、まあ、そんな気づきが誰にでもあるといいなという思いを込めてつけています。
マンマミーアってことやね。
違うか。近いかもしれない。
ね、マンマミーア。でもマンマミーアっていうのもあれやもんね。うんうん、でも、あ、そんな意味があるんやね。
はい、
あ、じゃあ自分の、まあ、心をこう、ちょっと少し開示していただきながら、
うんうんうん、
少し気づきも得てもらえるといいなっていう時間を提供されて。
はい。それを目指してます。
実際そのカウンセリングルームってついてるから、カウンセリングの場所にはなってくると思うんだけど、
はい、
どういったことをされるんです？その来られますか、はい、こういう場合はどういうふうに呼ばれるのかな、受けられる人は何て呼んでおられるんですか、
こういう場合クライアントさん、
クライアントさんです、はい、クライアントさんが来られた際にはどういったことをメインにされて、うん、 てるのかな、流れとしては。
あ、そうですね、最初はやはりどうして来られたのかなっていうお話をお聞きして、うん、悩み事を、まあ、うん、どうしていきたいのかっていうところをまず初回でお話しさせていただいて、うん、でその内容によって、うん、その後のことを決めていくっていう形にはなります。
おお、はい、そのまあ変な話ね、アメリカだと結構カウンセリングって、ね、うん、セラピーとかもそうですけど、うん、めちゃくちゃ身近にあるんですよね、うん、
はい、
そうやって日本ってこうやっとこうそういうものが生まれてきてるかなというのが私の肌感覚であるんだけど、
はい、
結構そのカウンセリングルームを予約するっていうのがなかなかの、わかります、なんか、
はい、
ね、
わかります、
ハードルって言ったらおかしい、気軽でいいとは思うんだけど、
はい、
気軽さはまだちょっとないと言ったらいいけど、ちょっとまだ少し距離があるかなっていうのは私が感じる時なんだけど、実際来られた方々っていうのはやっぱり勇気出してきましたって感じが多いのかな、それともさらっと気軽に来られてる方が多いですか。
やはり皆さん勇気を出して来られたっていう方の方が多いですね。
あ、そうか、受けててそういう感じはするんですね、はい、
そうですね、
ただ実際やっぱり来られて、うん、その見えないものだけど心って、うんうんうん、その心がこうどんどんこう、ね、
うんうん、
ほぐされていく状況って見られるはずなんです、うんうん、
はい、
それはどう、やっぱり最初に来られた感じと、うんうん、終わってね、まあ、言った靴を履いてお帰りになる時とでは、
はい、
やっぱり来てよかったなという背中になっておられるのかな、
まあ、その1回で、うん、例えば初回とかはお話を聞くことがメインになってしまうので、うん、1回でどうにかなるっていうものではなくて、うん、来られてるうちに私との信頼関係もありますし、 その中でお話しいただくことが結構後々、うん、重要になってくることが含まれていたりとあるので、それを拾いながらという形にはなるんですけれども、なるほど、
本当にこう、はい、付箋回収じゃないけどね、
そうですね、
そう、それをこうしながらやから時間はやっぱり要するのかな、
うん、そうなんですよね。
1回のカウンセリングって何分ぐらいなんですか、大体。
50分でさせていただいてます、
やっぱあっという間といったらあれやけどね、やっぱりその人の持ってる背景だっていろんなこと拾っていこうと思うと、うんうん、あっという間ですよね、結構ね。
そうですね、最初はね、うん、やっぱり自分の思ってることを、まあ、混乱しながらもお話しいただいたりするんですけれども、うん、ですっきりしたっていうふうに言っていただくこともあるんですけども、
そう、絶対そうと思う、はい、やっぱり自分の中で考えてたらいくらほら、うん、まあね、
うん、
ジャーナリングとかいろんな方法が今はあるから、自分の中のこうやっぱ内省してみたり自分と向き合うことはできても、うん、人に聞いてもらうって、うん、生で聞いてもらうってこれ以上のないよね。それこそがもうセラピーやし、うん、なんかケアかなって思います、
うん、そうですね、うん、なんかそのとてもね、心軽くなって帰っていただくのはとても私にとっても嬉しいことなんですけども、うん、まあカウンセリングの醍醐味といいますか、うん、はそのそれ以降からであるみたいなところがありまして、やっぱり話しているうちにその言語化することによって自分にフィードバックしてくることとかあって、やっぱり向き合わざるを得ないっていう状況になった時に、うんうん、結構カウンセリングが辛くなったりっていうことはあり得るんです。それをこううまくサポートできたらなと思いながら日々勉強しています。
なんか超えるとね、超えた先に見えるなんとかじゃないけど、
そうですね、
あるんだけど、
はい、
それ分かる、すごい分かる。なんかそれを超えてくれたら、こう軽身軽もなるし、
はい、
またその人のやっぱクレンズにもなるし、いろんなものがこう見える、ね、それはもうあやさんのその俯瞰性から見えるてるんだろうけど、本人がそれをそもそもしないと、
はい、
そこに到達できないっていうのがあるから ね、
はい、
だからなかなかこのカウンセリングもやっぱり気長にやってくださいねって最初に多分言わないといけないのかなとは思うんだけど、
はい、
実際、ね、カウンセリング来られた方っていうのはどんなことをな、まあ内容って言ったらおかしいけど、最初に、ね、言われたみたいにその人の背景を知るっていうこともそうなんですけど、心理検査とかもするのかな、
そうですね、
どういった感じの対応されてたりするんですか。
はい、私は、子供や若い人たちに関わる多くの人が、 自分自身の心に優しく触れられるように人に寄り添って支援するということをミッションに掲げてます、
うんうんうん、
で心の不調を未然に防ぐ、うん、専門的に言うと第一次予防なんて言ったりしますけれども、うんうん、気づきとかセルフケアっていうのを大事にしたカウンセリング活動をしています、うん、でその中で、まあ、誰かを支援している人、
うん、
例えば子育て中のお母さんのお父さん、うん、でそのご家族であったり、うん、あとはもう福祉とか教育に関わる方たち、うん、まあ、大抵誰かを支援しているんですけれども、うん、でその子育てや支援することに疲れてしまわないようにということで、うんうん、自分の心は自分で整えていけるよっていうことを、
うんうん、
私が心理師としてカウンセリングやワークショップ講座などを通して支援していきたいなと思いまして、うんうん、カウンセリングの他に心理検査なので、
う
ん、知能や性格とか、
ほうほうほう、
特性傾向を知ることもできますし、
うん、
で最近は私メディカルアロマアドバイザー資格っていうのを取ったので、
うん、
自分自身を整えていく一つのツールとして、うんうん、アロマとかも使えたらいいなって思ってます。
とっても分かりやすいよね。だって短いやし、うん、皆さん結構使われてる方は多いなっていうのはあるので、はい、そういうものがなんていうのかな、あやさんの場所を離れても継続的に自分のねケアができるものにつながるからすごくいいなと思うんだけど、へえ、じゃあこういうのを踏まえながらその50分をまあそのクライアントさんと向き合っておられるっていうことなんだけど、
はい、
まあ、さっき寄り添いたいなって思われたのは、うんうん、まあ、最初言われたみたいに看護師さんなんだよね。
あ、そうなんです。
看護師をされてて、
はい、
長年のその経験もあって、でそこに今到達したのかな。
そうですね、
そういうことですか。
はい、その通りです、
看護師の時は結構 どうでした。なんか看護師さんって、うん、私実は家族は看護師が結構いるんですね、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ、いるんですよ。だから見てて思うな、忙しいね、うん、もう毎回そのまだちっちゃい子を育ててたりもするから、
うんうんうん、
ね、それでやっぱりお仕事、その看護師っていう仕事をされておられる方々って、
うん、
本当にやっぱりこう目の前のことをね、ドクターと一緒にやっぱりこなしていくっていう意味ではすごくこうやっぱり忙しくって預かってるものもすごく重くってっていうイメージはあるんですけど、
はい、
そのお仕事をしながらなんかここに到達した理由って何かあるんです？
はい、私は看護師の仕事を長くしていたんですけれども、
うんうん、
ね、まあ、その中でいつも人に寄り添うってどういうことだろうっていうのをずっと考えながら勤めてきたんですね。で手術室や総合病院の病棟や外来産科にもいましたし、
あ、すごい、いろんなところ行かれてるんやね。
そうなんですよ。あと高齢者施設とか心療内科も経験させていただいた中で、まあ、本当に人が生まれる瞬間から最後の時まで多くの出会いをいただいたんです。でその経験をね生かして人をトータルで見れるような心のケアができればいいなと思って今に至ってます。
なるほど。やっぱり私がやろうって、みんなねやりたいなと思う人は結構いてはると思うんだけど、うん、
はい、
やっぱりやろうって思ったきっかけは何なの？もうやるぞみたいな。
あ、そうですね、うん、その私自身がやはり看護師って大変だなっておっしゃっていただいたんですけど、うんうん、まあ、それをすごくコロナの流行の時にものすごく実感したっていう経験がありまして、自分も結構ボロボロになった時期もあってですね、その時にそのすごく人を支援することとか心の状態とかそういうことにすごく興味を持ちまして、人の心を支えていくこととか、まあ、自分自身の性格もそうですし、もうちょっと学んで心のケアに携わりたいってその時に思ったんですね。そこから勉強しまして、
なんか見えないからこそ知りたいっていうのがあるよね、はい、心ってね。
そうですね、
そう、あの一文字の中に漢字があっても、うん、ね、その後ろに何があるのかって言ったらおかしいけど、 構不思議やんね。
不思議ですね。
やればやるほど不思議じゃないですか。学べば学ぶほど。皆さんよくね、心理とか、うん、心のお勉強され始めると皆さん言われるのが、うん、だからどんどん出てくるねみたいな。
そうなんですよ ね。だからそう、なんでだろう、どうしてだろうが、うん、結構自分の中で広がって、こうセルフトーキングっていうんですけど、内なる声と話し出すみたいな、ちょっと変な言い方ですけど、
あのこの前はウェルビーイング の、うん、あの方、お仕事でね、うん、ウェルビーイングに携わられてお方とも話した時に、やっぱりセルフリフレクション、うん、もうそれしかないっていう話をされてて、うん、もう、うん、そう、言葉にすればすごい簡単なんだけど、
はい、
ね、向き合い出すとね、
そうなんですよね、
深いよね、
深いです、
ふと気づくんだよね、はい、あかん、夕ご飯の時間だみたいな、ね、
確かに確かに、
言うてる間ちゃうよみたいなね、
本当に
そうそうそう、
ふと気づく
ときだからこそ、ま、だからこそ人間って人は生きていけるって言うとおかしいけどね、そればっかり考えてたらさ、
うん、
多分もうね、
そう、
衣食住はどうなるんだいみたいな、あれからこそ人って生きていけるんかなと思うんだけど、ふとこういう寄り添ってくださる人がやっぱ目の前に現れるっていうのはすごくありがたいよね。どうやって皆さん調べてこられるの？やっぱりなんかあれかな、 SNS とかどういうのが多いんだろう？
あ、そうですね、私はあのインスタやってまして、うんうんうん、だいたいそちらの方から発信したり、 あとはそのパンフレットとか、
はいはいはい、
ちょっと市の方に置かせていただいたり、
あ
と不登校 あの支援とか、うんうん、そういうところのつながりで、
じゃあ結構いろんな間口からあや、
はい、
さんに出会える機会があるってことやね。
そうですね。
なるほどな、はい、そんなあやさんに追いかけてる夢ってあるのかしらっていう、もう夢は実現できてるんじゃないって思っちゃうんだけど、
はい、
何かこうここから続けていきたいなって思われてることってありますか？
そうですね、私はやっぱり対支援者を支援するっていうのをメインに、うんうん、そのやはりお母さんもそうですけど、その育ててる側、これから若い世代を送り出す側が、
うん、
疲れてしまわないようにっていう、うん、その支援者を支援するっていうところをメインに、うん、あと、まあ、あのいわゆるお悩み事の相談ももちろんですけれども、うん、あのカウンセリングをしていきたいなっていうのがありますね、う
んうん、疲れてるよ、はい、どういうとこ疲れてるので言えてる人はいいね、
うん、
きっと、
うんうんうん、
ね、
そうですね、
もうマミーずっと疲れた疲れた言ってんなと思って、後ろに今日はちょっとね夏休みの娘も来てるんだけど、でも疲れたって言えると、うんうん、ちょっとはね多分きっと違うの、心身的に、
そうですね、
私は思って勝手に言っちゃうんだけど、
うんうんうん、
でもやっぱそれをやっぱり気づかずだったりだとかね、やっぱりそういうことを言ってはいけないって、本当にこう頑張り屋さんな、ね、
はい、
方々っていうのはやっぱ支援者の方って多いなと思うので、うん、そういう人たちがやっぱこうポンとそういういいじゃない、最初がちょっとネガティブでもさ、
うん
ね、
うん、
その言語化した時が最初はネガティブでも私いいと思ってるんですよ、
うんうん、
だけど結論としてね、それを出したことで、うん、本当はなんでそういう気持ちになっちゃうのかっていうね、
うんうんうん、
本当のその底の部分っていうのかな、
うんうん、
に気づいて、こういう自分でありたいからこうなってるんだなって気づけると、
うんうん、
きっと違うんだろうな、
そうです
ね、っていうふうには思いますよね、
はい、
やっぱりどれくらい人それぞれかな、やっぱりそのカウンセリングで、あ、なんかね、そのあやさんが送り出してまた自分の日常がね、あの過ごしやすくなられたなって感じられるのって、やっぱ人によってやっぱ違う期間とか
って、そうですね、お悩み事も人それぞれなので、うん、すごくあの根が深い方もいらっしゃいますし、そのもちろん子育てのことでっていう方もいらっしゃいますし、あのもうそれぞれなので、それぞれに合った方法を一緒に見つけ出す、でこちらの方からお声掛けして、こんな感じでやってみましょうかねっていう感じで、あくまでもカウンセリングは一緒に話し合いながら進めていくっていう方法をとってます、
ね、そうやって話せる、やっぱ頑張りたいから、
うん、
頑張れるために、うん、そういう時間も意識的に取るっていうのが大事かもしれないよね、
う
ん、
そうですね、カウンセリングはその場だけじゃなくて、やっぱり続けるとなると、そのワーク、ホームワークっていうのが結構大事になってきて、日常的にそれをやっていただけるかどうかっていうのもちょっと鍵だったりもします。
そうだな、はい、いやなんか、うん、 ね、みんな向き合える時間があればいいんだけど、うん、やっぱ忙しいってこう根本的に思ってる人たちもたくさんいるからね、
う
ん、そのワークってなった時に ね,
そうですね
自分のためって思えるかどうかって大事やね。
そうですね。
そうか、あやさんがじゃあ、まあ、大事にしてその夢を追い続けるために大事にしてることって何かありますか。
はい、私はその結構あの不安が強いタイプではあったんです、うん、けど、うんうん、今はもうあまり失敗を恐れずにまず小さな行動を移す歩道に移すということを大事にしてますね、うんうん、結果がどうであれ、ね、そこから気づきっていうのを得ることができて、うんうん、その気づきっていうのを私はすごく大切にしてます、はい、でその気づきっていうのはなんで大切にしてるかというとその選び直すっていうチャンスを私にくれるからです、
うん、なるほどね、はい、そうやね。いや確かにそうそうそうそう、うん、あ失敗したっていうそこに気づきがあるから、うん、次につながるチャンスがあるってことやもんね。
そうですね。
あ、はい、なるほど、深い深いね、
はい、そうそう。でその心理学の分野で精神分析っていうので有名なオーストリアの精神科医の、まあ、知ってる人も多いと思うんですけども、うん、フロイトがいるんですけども、はい、フロイトは健康で幸福な人生の条件として愛することと働くことが大事なことだと述べてるんですね、
うん、
で他者と親密な関係を築いて愛すること、うん、それと働くことっていうのはその言葉の意味は仕事をするっていう意味だけではなくって、うん、社会的な責任を果たして自分自身の目標や生きがいを持って取り組むことを指しているんです、
うんうん、
ね、この2つが人が幸せな人生を送る上でとっても大事なことなんですよね、
うんうんうんうん、
ね、私は皆さんが落ち込んでたり悩んでいる時に心を整理したり整えたり、
うんうん、
自分にとって大切なものを見つけるお手伝いができたらいいなっていうふうに思って日々活動してます。
なんか人はね一人で生きてないんだものね、
うん、
やっぱり助け合ったりだとかやっぱりこう自分が困った時に誰かに手を差し伸べれる人に、うん、になるためにって言ったらおかしいやけど、
はい、
なんかそんな余白が心に常にある人間になるためには、うん、やっぱここを意識するってすごい大事なんかなとは思うよね、
はい、
ね、
そうですね、
うん、毎週木曜日でしたっけ。
はい、毎週木曜 日,
の木曜日
午前中ですね。
午前中に、
はい、
町の保健室としてフラワータウンで開かれてます、
はい、
ぜひ、ね、KR、どれで調べたら出るんだろう、
KR、インスタを見ていただいたら、うん、そこに書いてあるのと、あと、LINE の公式 LINE の方もありますので、そちらから予約もできます。
そう、一度ねちょっとこう、うん、頑張ってるパンパンになってるこの心の部分をパンと少し一回放ってみて、またねこう自分のグラウンディングを見つけてもらえるといいのかなと思います。今日は私がちょっと癒されるというそう、もう疲れてるよって言ったけど、ほんまにもう6時に起きね、
うん、
夏を満喫しておられる方々だと思うと、うん、いやその中で仕事をし、いや本当にお母さんたちはよく頑張ってる、もうお母さんたちもやんね、皆さんよく頑張って、うん、この暑さなので、
うん、
ね、この暑さ尋常じゃなくない、やっぱり
尋常じゃないですよ本当に、ね、もう、
そう
生きてるだけで OK っていう感じで、
いや本当に、はい、なので本当に、うん、あの体に気をつけて、うん、残りの8月もお過ごしください。今日のゲストは中川彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。